高山俊吉気分青信号。こんにちは。原発問題を考えます。原子力村っていう言葉が使われるんですね。閉鎖的な村社会だ、原子力業界というのはそういう社会だ。どういう人たちで構成されているかといえば、政治家だの、官庁だの、原発メーカーだの、電力会社だの、そういう人たちがみんなで村社会を作ってる。原発問題のすべての基準はそこで決める。第三者の介入を許さない、締め出す、そういう内容でしょう。いわば勝手な議論を勝手な人たちがやってるということになる。メディアの中でもそういう言葉がちらりちらり出てきてますが、私はここにメディア自身も入れたいと思ってますね。原子力村のしっかり重要な構成員の一人にメディアがいます。考えていただければすぐわかると思いますが、3月11日のあの原発爆発の前に、原子力問題、原発問題にはこういう矛盾がある、問題があるということをメディアがちゃんと伝えていたでしょうか。全く伝えてなかったんですね。つまり原子力村の有力メンバーだったからですよ。原発反対を訴える研究者で高木仁三郎さんという著名な方がいらっしゃいました。亡くなられましたが、他にも原発問題に対して深い関心を抱いて、そしてその危険性について訴えてきた研究者はたくさんおられます。しかしそういう人たちがメディアに多く登場したり、その発言を広く紹介するというようなことをマスコミメディアはやってきたか、全くやってきてないんですね。変わり者が一部にいると、そんな議論ですよ。そして東京電力ということになれば、それはあたかも何か公平公正な中立の組織であるかのような、そんな位置づけをマスコミはしてきました、させてきました。つまり原発推進勢力の一端をメディアも担ってきたということです。で、間違いを間違いだというふうに知らされない国民は、それこそいい面の皮です。知らされて矛盾が存在するんじゃなくて、矛盾はもともと存在したんだけれど知らされなかっただけなん。3月11日の前にも原子力発電所の危険性は多くの人たちから指摘告発されていたし、そういう矛盾はあったん。その矛盾は3月11日の後に初めて発生した矛盾なのではないのです。原子力への異論、あるいは原発の危険性の指摘、あるいは原子力の平和利用などという言葉に潜む根本的な欺瞞、そういうことがメディアによって抑えられてきた。もちろん原子力村の本来的な構成員たちは全くそのことを隠し続けてきた。今やそのことはしかし隠し通す方法もないくらいに広まってしまった。それでもまだ盗っ人たけだけしいという言葉を私はあえて使いたいと思いますが、そういう言葉がありますね。私は5月の20日の朝日新聞に原子力村という特集が組まれている中で、前原子力委員長代理の人がこういう言葉を発しているのを見て聞いて本当に驚きました。こう言ってます。日本では原子力への異論がすぐに原発を全廃という極端な意見になりがちだ。そのため原子力関係者が失敗を認めにくい状況になっている。 ああ、そうですか。そういう感じですね。つまり、原子力関係者が失敗だったということを認めやすいようにしてくれと言ってる。原発を全廃なんと言わないでくれ。そういうことを言われてしまうと失敗だというふうに言いにくい。ふざけるな。私がすぐ思った言葉はそういう言葉です。間違いだったんでしょうと。間違いだったんだったら間違いだと認めなさいと。失敗を認めやすくしてくれ。なんという言い方だと。こう思いましたね。原発は全廃すべきだと私は思ってます。もともと間違いだったと思ってます。原子力の平和利用などという言葉にみんな騙されてきただけであるというように思う。この議論はしかしよく考えてみると裁判員制度にも結構通じます。例えば裁判員制度村、裁判員村です。国民を中に入れないで勝手なことを最高裁と法務省と、そしてその人たちに調子合わせをする弁護士の本当の意味での代表ではない人たちと、それから東京電力だの、東芝だの、日本経団連だの、こういう財界の人たちがみんなで裁判制度を作った。そしてその裁判員制度にメディアも賛成をしてきた。原子力発電所の問題と裁判員制度の問題はとても似通ったところがあります。どちらも国の基本的な政策という意味で国策です。その国策は国民が少しも幸福にならないものだ、不幸にはなっても幸福にはならないものだというところでも共通します。そして矛盾が、何かとんでもないことが起こってみんなの前に隠しようもないことになる前にもうすでにあったのだというところがこの原発問題の重要なポイントですけれど、そのことを今度は裁判員制度について考えてみましょう。裁判員制度は矛盾だらけだ、途方もない状態になっている。そのことを私はさまざまな機会に言ってきてます。このインターネットラジオの中でもそのことを私は強調してますけれども、ほとんどメディアにはその話は出てきません。出てこないから矛盾がないのかということです。それはそんなことは決してないのであって、矛盾を報道しないだけなのです。5月20日に日比谷野外音楽堂で大きな集会が開かれたということをメディアは報道しません。都合が悪いから。そういう形で矛盾は存在する、矛盾は現に存在するのだけれども、そのことが一般には知らされていないという状態になっている。これが原発問題と裁判員問題に共通するところです。で、しかしまた原発に対して全く納得できないという人たちがたくさん出てきているように、裁判員制度いらない大運動も進みます。国が大資本とメディアを一緒に従いながら進めようとしているその国策が国民の声によって頓挫し、そして破産をする、そういう状況が今や生まれてきているのだということを、私は原子力の問題と裁判員制度の問題を重ねて強く実感しています。皆さん方はどのようにお考えでしょう。今日はここまでにしましょう。